毎度地下鉄の話からお送りしておりますが、小学校1年生ぐらいの 12、3 人のお友達がゾロゾロと乗ってまいりまして、で引率の先生が2人ばかりついておりまして、で最初みんな運転席の方を見ておりまして、なんかワーワーキャーキャー言ってたんですけど、背が低いもんですから運転席見えないんですね。一部ちょっとタッパの高いお友達だけがその運転席に覗き込めてたんですけど、他の子は見えないもんですから面白くないわけですよ。で、席が空きましたんで、そのうちの、3分の2ぐらいのお友達がドタドタドタと、座りまして、で先生も静かに寸前入詰めてという感じでやってたわけですよ。で端っこにおばちゃんが一人座っておりまして、そのおばちゃんがどきさえすれば全員座れるんですよ。これがちっちゃいですからね、子供で。他に席空いてんですよ。おばちゃん気ぃ利かしてどっかどけてやれよって言ってスマホずっと見てるんですよ。ずっとスマホ見てるんですよ。もうなんとかなんないですかね、スマホ見てるやつらは。本当にね、なんかムカッときたんですよね。まあともかく、おばちゃんがどいた途端にその後の駅で降りましたけど、そしたらお友達がまたドザドザと座って嬉しそうにしておりましたけどね。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、小羽ゼミ無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、吊るし上げと恫喝は西中ルージュにお任せ、ゼロ石明子研究会、ピンクのだるまにようやく目が入りました、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりますが、ね、子供は立っといていいんだっていうような、考え方もあるかもしれませんけど、ちっちゃい子はつり革につかまれないですし、かといって柱にもつかまるにも人数限りがありますから、座らせた方が安全なんですね。そういったこともありまして、おばちゃんどけよというオーラを送っていたわけでございますが、オーラが届いたかどうか分かりませんが、次の駅でおばちゃん降りていったと、そういう話でございます。というわけでお相手は私榎木田信也門と、そして、IBB 九州にいるのはこの人です。
平尾優子です。
2週続けて、差しでやっていくわけでございますが、よろしくお願いしたいわけでございます。
お願いします。
2人でこうやって喋ってると、口数がその分減ってるということがあり、ちょっと落ち着いて聞けるという、そういうリアクションが何通か届いておりまして、こういうのも、人が多いと、ほら、ガヤガヤ喋るわけじゃん。で、ところがこういうふうに、対談っていう形になりますから、で、一応リモートなので、メインは、私がずっと、大体7割、8割喋るわけですけれど、こういうようなストレートトークの方が聞きやすいって話もあるみたいで、それはそうかもしんないですけど、喋る側からするときついんですよ、これは。休めないんで。で、
そうでしたっけ。
それはそうですよ。あなたが目の前にいりゃ、こっち側からアイコンタクトで、はい、次喋れとかって言ったらできたけど、今それができないんで、どうしてもそうすると間ができてしまいますから、その間というものが、ラジオではちょっと嫌な感じがするから、私、それが嫌だったんで、ずっと私、リモートっていうのは、採用しなかったんですよ。他のね、そのインターネットラジオ局なんかでは結構早い段階で、スカイプとかね、そういったものを使ってリモートでやるっていうのは、結構あったんですよ。うちは固くなりにそれを拒否してきたのは、そういう理由だったんですけど、ただ今九州と、こちら大阪2つにこう半部本部が分かれておりますんで、致し方ないというところでやっておりますけども、さあ、 ということで、今日もね、収録銀座になっておりまして、この後は、この QIC の後は翔ちゃんがやってきまして、 IBB ジャーナル生配信、そして、一個間を置いて、その後は、ミッドナイト前島収録というような形で、今日はもう本当ドタドタドタと、これから6時間ぐらい収録しっぱなしになるわけでございますね。本当に大変でございます。最初のお便りいきましょう。こちらは福岡県福岡市からいただきました。初めていただきましたね。58歳、ラジオネーム致死量の夏めぐ、
ありがとうございます。
先週のやっぱりあれですかね、あの投稿の、ご案内というのをね、いろはについて、投稿のいろはについてお話をしました、ね。
あ、そうです。
投稿しやすくなったのかもしれません。そういう投稿者何人かいらっしゃるようでございます。ありがとうございます。なんと、6S な6S など、レトロ iPhone が人気、先週師匠が、キラ様の iPhone を小バカにされておりましたが、時代はレトロ携帯、まあ意味わからんって書いてありますよ。セキュリティは保たれるのか甚だ疑問でありますということで、記事をつけていただきました。ヤフーニュース、中古スマホを販売するゲオでは2024年の5月以降、まあ、今年の5月以降、中古市場で売れている iPhone よりもさらに古いレトロ iPhone がじわじわ売れているという。で、中古市場で現在売れているものは iPhone SE、 これの第2世代か第3世代、または iPhone11 とか iPhone12 シリーズ、古いものでも iPhone8 や iPhone7 に限られるということだそうです。木田さん何でしたっけ、あなたのは6だって。
私の7です、ね。
7ということはギリギリ中古で売れるってことです。
大丈夫ってことですね。
そうです。しかしこのゲオではそれらのモデルよりもさらに古い初代 iPhone SE や、iPhone5S、 iPhone6、 iPhone6S などが売れているという。でこの中で最も古い iPhone5S は、今から11年前の2013年に発売された、まあ、モデルだと。でいずれのモデルもこの OS メジャー、バージョンアップは打ち切られておりまして、セキュリティのアップデートは提供されているとはいえ、現役機種として使うのは難しい、まあ、アプリがもう走らなくなってますからね。でそれにもかかわらず売れているというのはなぜだろうかと。でこれはそのゲオモバイル渋谷センター街店で、まあ、聞いたということなんですけれど、とある韓国人が5月に、iPhone X で投稿したものがあって、でその投稿がきっかけでその古いやつが売れ始めたということだそうです。で、今年の6月7月にかけてレトロ iPhone が、まあ、3、4倍ほど売れてると。で8月がピークになって売れ行きが鈍化傾向、ちょっと鈍くなってきてるそうですけども、ほぼ棚が動いてなかったそれ以前の月と比べるとレトロ iPhone のニーズは依然として残っているということで、まあ外国の方が買っていくっていうこともあるようですね。ということで、私あの物を捨てない人間なので iPhone は4から全部持ってます。で全部動きます。で実は iPhone の 5S はいつでも使えるようにスタジオに完備してありまして、それ何に使ってるかというとポン出し用に使ってるんですよ。ポン出しってのはあのテーマ曲とかジングルとか CM とかをボタン一つで音を出すためのそういうものなんですけど、そのアプリが入ってまして、でそれいわゆるドックって言ったっけな、なんかこうあの iPhone を立てておくやつ挿しといて、でそれで充電もできるし、音声出力の端子もついてるもんですから、そこから引っ張り出して、普通にポン出しに使えるという何の問題もなく使えるんで、今そういうの、iPhone4 もあるし5、そして 5S、SE 全部あります。人財産ですねで私が今使ってるのが iPhone X なんで、これもまあもう古いやつですけど、そろそろ新しいのに変えたいなと思ってはいるんですが、もう別に iPhone でなくてもいいかなと、 なんか iPhone 進行みたいなのがあるじゃないですか。なんか iPhone が一番いいみたいな思ってる人がいるんで。でも私別にそんな iPhone 進行っていうか、もともと Apple 党でもないので、別に何でもいいやと思ってるんですけど、まあそれまでのアプリの資産というものを、その、まあ使えるっていう、それだけの理由で iPhone を使ってるっていうことかもしれないですけど、そもそもね、その、なんていうんですか、電話ってかける？電話。
かけないですね。
あの、仲間うちのなんか連絡って大体 LINE とかじゃないの。
はい。
で、電話かけるとしたらさ、お店の予約とかさ、なんかお問い合わせとかで、今日すいません、5人で行きたいんですけど、7時ぐらいからお席取れますでしょうかとかっつって、まあ、その、居酒屋の予約だとかで電話することはまあ、ありますけど、それぐらいかな。でもそれも今もうネットでできちゃうもんね。なんか、下手すら食べログとかでそっから予約とかできたりするじゃん。で、だからまあ。
LINE 電話はしますけどね。たまにその LINE のやり取りが大変で、ニュアンスが伝わらんと思って。
いや、LINE 通話はやるよ。それは俺だってほとんど毎日のように使ってるよ、なんだかんだで。
うん。だから普通の電話は、そうですね、そういった予約とか。
だからさ、電話代ってかかんないよね。電話かけないからね、ほとんど。で、電話、まあ、かかってくるのはあるけど、ほとんどなんか最近、なんか業者の、なんか勧誘とかね、そんなんばっかで、なんか、誰か本当に用事があって私にかけてくるってやつは、ほぼ皆無でね。で、仲間内はもうみんなほら、LINE のアドレス知ってるっていうか、もうほら、LINE で繋がってるから、
うん。
LINE のやり取りしかしないですよね。
LINE 電話もしないんですか？
いや、だから、LINE の通話と LINE のそのメールというか、チャット。
あ、それ、
うん、だから、総じて LINE だよ。だから電話じゃない、電話じゃないんで。で、だからその電話というものを全然使わなくなっちゃったなと思って、これ電話会社ってどうなんだろうね、これから。
そうですね。
だって、お店とかでも下手すると、電話番号じゃなくて LINE、LINE のアドレスっていうか ID を出してて、これで繋がってくださいなんていうところあるよね。で、それで、ご予約も受けたまっておりますなんていうのあるんで。
うん、それ多いですよね、最近。
だからもうそうなると、なんか世の中だいぶ変わってくるだろうなと思うんですけどね。で、そこへ来て、さらになんて言ったっけ、あれ、秘匿性の高い LINE みたいなやつ。よく犯罪で使われるやつなんだっけ。この間もなんか、シグナルだっけな、なんだっけな。シグナル。私も入れてますよ、シグナル。
全然わかんないな。
いや、要するにチャットと通話で LINE と一緒よ。ただこれがその、なんか匿名性が高いっていうのと、なんかこう、その、例えば、闇バイトだとかで、その、悪いやつを集めて、で、その、悪い犯行を指示するやつが、まあそこのシグナルで連絡してくるわけですよ。そうすると、それをその、警察が辿っていこうとしても、その、親玉に辿り着けないという秘匿性がある、秘密通話の、まあ、なんていうんですか、アプリがあるんですよ。これ国際的に意外と認められてて、その、何、政府から命を狙われてる人だとかがこれを使うとかなんとかそういう話らしいですけどね。まあまあ、諸刃の剣だと思いますけど。まあともかく、この iPhone の、古いやつが、まあそれでそのついてるカメラで写真を撮ると、古臭く写るそうなんですよ。で、それが味があると。まあ、レトロカメラをこうめでるみたいな部分があるようで、まあ、わからんじゃないですね。私もこの iPhone X でずっとそれ、こればっかりで撮ってくからあんま気にしてなかったんですけど、例えばオフィスで、その、他のスタッフの皆さんが撮影したやつなんか、その見せてもらうわけですよ。で、そうすると、やっぱ、皆さん新しい機種それぞれAndroid だとか iPhone の人もいますけど、新しいんでやっぱ写真の鮮明さとそのなんていうんですか、そのダイナミックレンジとかが全然違うよね。で、画角も違うし、レンズがいっぱいついてたりするじゃないですか。レンズが3つも4つもついてたりして、広角と標準と望遠とかになるじゃないですか。だから、ああ、こんなにはっきり映るんだねと思って、 へえ。ただ人に言わせると、いや、やっぱりあの榎田さんが撮ってる写真の方がなんかちょっとあの本物っぽいですよとかって、最近のそのスマホで撮るとやたら鮮やかなんで、なんかあのすごい加工した写真に見えるっていう人もいますよね。だからまあ人それぞれだと思いますけど、なんかそういうような受け取れ、め方が受け止め方があるようで、まあそしてそのレトロな機種が売れているということなのかもしれない。
でも なんで皆さんあの携帯買い替えたいがあるんですか。
さあやっぱ新しいのに憧れるってのはもう人間の差がなんじゃないの。それは
なんかね、なな
で、しかもほらなんか新しい機能がつきましたとか、
そうそうそう、
そういうやっぱそれはやっぱちょっと憧れる部分は人によってはあると思いますよ。
そんなに機能ってどんどん進化してます
か。やっぱさっき言ったカメラなんかもう著しく進化してるよね。
まあカメラはねそこまで、
いやもうだって単なるカメラで写真写すだけじゃなくて、そこにそのコンピューターやら AI やらがなんか入ってきて、それでもうなんかものすごくちゃんと、うん、ちゃんとした写真になるわけよ。それがあの、それでそれを後からまた加工もできたりするわけよ。それ、
ああ、だからそういったそういう仕事をされてる方とかだったら、
いやいやいや、やっぱりまああの本当にほら今もう SNS とかでその映える写真だとか上げる人っていっぱいいるわけで、特に女性なんかいっぱいいるじゃないですか。だからやっぱそこら辺の機能とかってのは飛びつく人多いですよ。だからそういう、うん、だからあの、うん、一部のカメラマニアとかのおっさんが買ってるとかじゃなくて、普通に若い女の子とかが配信機種のこれのそのカメラのこの性能がいいし、このアプリを入れたらもっと良くなるわとかって、そういうような話なんか結構してるんですよ。あの電車の中でもそんな話してる、うん、あの女の子同士の話なんかこう聞き耳を立てたことがありますけどね。まあそんなことでございまして、私は当分古いのを使いますけどね。お金がこうあのいっぱい入るようになったら新しいの買いたいと思いますけども、
それはねお金があればね皆さんすぐ買える
ん
ですけど、
いや昔みたいにあんなほら100円とか1000円とかで買えられたじゃん。あの機種交換が安かったじゃない、なんかそのいろんなシステムが違うけど、あれ別にあのまま制度でやっててもよかったと思うけどね俺。なんか、日本政府ってなんか余計なことばっかりしやがんなという、まあ、そんなふうに、まあ、言うんですけど、続いてのお便り。大阪府吹田市からいただきました、35歳、会社員、女性の方です。ラジオネーム、山本太郎で浦島太郎。
ありがとうございます。
最近、令和新選組って悪評ホイホイになってませんか？セクハラレンジャー、裏金、差別動画、エトセトラ。今度は、中国との密室な親密な関係がクローズアップされちゃいましたよ。さあ存分にぶった切ってください。これ IBB ジャーナルのお題みたいですけどね。まあなんつうかご同様のお便りをいただいておりますが、これあの産経新聞が最初に出したのかな。これあの見出しがでこうです、衆院選比例は令和とお書きください。中国の総領事が X、まあ、Twitter に投稿したと。で日本政府は不適切だということで抗議をしていると。先の衆院選をめぐり、中国の節健さんというね、節健さん、節健、中大阪中国総領事、が令和新選組への投票を、ツイッターで呼びかけていたことが分かりました。日本政府は22日この投稿について極めて不適切とする答弁書を閣議決定しました。政府は中国側に対し外交ルートを通じて投稿の削除を申し入れました。で、投稿は削除されているそうです。でこれは、松原仁、元拉致問題担当大臣、現在は無所属が提出しました質問主意書によります。でこれによると、この中国の節健氏は、10月25日全国どこからでも比例代表の投票用紙には令和とお書きくださいと X に投稿した。まあ、これね、正確に言うと、令和新選組の動画の、あの画面をキャプチャーしたその画面を、あの、アップしてるんです。そこに令和とお書きくださいっていうテロップが入ってるんですね。だから、この節健さんが自ら書いたものではないのだが、ただ、そのツイッターとしてはそういう文言が出てきてしまうということになっておりました。でまあこの、山本太郎代表の街頭演説の動画を引用したということですね。で令和を支持する理由などについては、 まあ、この雪見さんは令和支持者なんですね。本当におめでたいですね、うん。どの国も一緒だけれども政治が一旦歪んだら国がおかしくなって壊れ、特権階層を除く一般人が貧乏となり、とうとう地獄行きなんだと書き込んでおります。で、この雪見氏のこのツイッターのアカウントは現在8万3000人がフォローしているそうです。外交関係に関するウィーン条約というのがありまして、これでは外交官は接受国、まあ、その外交官が受け入れている国ということですの国内問題に介入しない義務を有するというふうにこれ定められております。松原氏はこの雪見氏の今回の投稿がこの義務に反するかを尋ねましたが、答弁書では一概にお答えすることは困難とするふうに日本政府は逃げております。雪見氏は5月台湾の、頼総統の就任式に出席した松原氏や日本維新の会の和田衆議院議員や、無所属の北上衆議院議員ら日本の国会議員に台湾といかなる接触も往来もせずと求める抗議書簡を送ったという、まあ、そういう経緯もかつてあったと。で、松原氏は許されない行動を繰り返す雪見氏はペルソナノングラータ、これはどういう意味かというと外交上の好ましからざる人物であるということを通告して、もう速やかに日本から追放すべきと質問主意書で指摘しております。しかし、答弁書では抗議書簡について我が国として受け入れられずと強調した上で、政府の今後の対応について現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたいと、まあ、逃げております。ということで、まあまあ、何をか言わんやでありまして、まあ、ズブズブですからね、その R と C はチャイナは、なので、まあ、それをこう分かりやすくやってしまったというこの雪見さんの脇の甘さというのもあるような気がしますけど、これによって一番ダメージを被ってるのはむしろ令和新選組ではないかというふうに思いますが、やっぱりなそんなやつらなんだなというふうにやっぱり思われるじゃないですか。で、その中国がものすごい正しいその立派な政府であるならば、なるほどあんたらの言ってることも一理あるねというふうに思うところがあるかもしれませんが、さにあらずその中国のいろんな問題点、いろんなものはその棚にあげた状態 でずっと外国のせいにしたりしてきてるわけ でそれがそのなんだか分かんないけど日本の国内において、組みしやすい、一番利用しやすいというのがどうやら中国から見たら令和新選組になってきたんですかね。かつては、ね、他の、左翼政党、例えば共産党とか社民党とかっていうところに、まあ、接近したり、つかず離れずだったりいろいろありましたけれど、今回はこれだけベタベタに出てきたということは、まあ、はっきりとこの令和新選組というものが親中、中国より中国ベタベタ政党ということがどうもはっきりしてきた。で、もともと例えば大阪国選出の大石晃子衆議院議員が、中国のスパイ、日本に入ってきている中国のスパイを、まあ、追放したりしちゃいかんというようなわけわからんことを今日国会の中で言ったりもしておりますので、まあ、そうすれば、まあ、ズブズブであるということは分かってくるということでございまして、果たして、まあ、僕は別に中国と喧嘩すべしとは思っておりません。かといってアメリカズブズブ、私はもうアメリカとも中国とも等距離、同じく等しい距離で一定の、まあ、距離感を持って日本の独自性というものを出していくべきだというふうに考えている、みやびなファシストでありますので、中国寄りで中国ベタベタ、中国に言ってることだったら何でもいいみたいな感じの大石晃子さんみたいな考えは毛頭まるで全くないという、もう 100% 否定をさせていただくということになるわけですが、木田由香さんいかがでしょうか。
これは中国の一部じゃなくて中国国を挙げて令和とべったりってことですか。
中国の国を挙げてということではないですけれども、中国の国を代表してやってきている総領事ですから、はい、発言が、はい、
はいはい、
ただ単に中国人の観光客が言ってるツイッターと意味が違うわけですよ。
それは全然違うわけです、
ね、違うわけです、はいはいはい、だこれ逆にですよ、日本の外交官が例えば中国において中国共産党を否定する、もしくは中国共産党を否定するとかじゃなくて、例えば対立軸にある宗教団体の法輪功とかを支持するなんていうようなことをもし言ったら大問題になりますよ。これ もう中国黙ってないですよね。もう相当な、そしてあの中国の政府が焚き付けた、愚民どもがその日本の例えば、まあお店とか会社とかそういったところにその徒党を組んで暴徒化したものがやってきて火つけたり略奪をしたりなんてことがまああるかもしれない、まあ容易に想像がつくんですけど、そういうようなことが起きるかもっていうふうに思うぐらいの話ですよ、逆にもしやればね、
うんうん、
だからこれは実は本当に大きな問題で、その、うん、まあ日本が相当舐められているっていうのと、そのまあその舐められてる、舐めるその何ですか、材料としてそのアメちゃんとして令和新選組が今いるんだという、そういう状況ということで気持ち悪いなというふうに思います。まあこれにつきましては、もっと突っ込んだ話は、IBB ジャーナルの方でやりますので、そちらの方も合わせて、ご覧いただきたいと思います。まあ、ということで、基本ネタはこの番組はもうあんまりこれ令和ネタはあのよほどじゃないとやらないですよ。まあこれはちょっと国際的な大きな問題だと思いますんで、あえて取り上げさせていただきました、ということでございまして、皆さんからのいろんな投稿メッセージお待ちしております。あのどんな風に書いていいかわからないっていう方は、先週そういったものに関するイロハをトークさせていただいておりますんで、先週の QIC をもしお聞きでなかったら、そちらの方をもう一遍チェックしていただければいいんじゃないかなというようなことも思っております。よろしくお願いいたします。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいります。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリは、ロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。